皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。2月にも、ね、なりまして少し経ちました。なかなかね、コロナも収まらない状況も続いていますけど、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、少し自然エネルギー、再生可能エネルギーの、ね、普及に取り組む事例等をね、紹介したいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、ある、ね、テレビ局が企業100社にアンケートをして、脱炭素を目指す政府方針達成可能が6割を超えたということなんですね。2050年までに脱炭素社会の実現を目指す政府の方針についてね、主な企業100社にアンケートを行ったところ、6割を超える企業が達成できると回答して、多くの企業が積極的に対応する姿勢を示していると、これね、この中で2050年まで、温室効果ガス排出量を実質ゼロにするね、政府の目標について、尋ねたところ、達成できるが6社、難しいが厳しいが達成できるが57社、達成は難しいが11社ということで、達成できるというふうに6割が、6割以上が回答したということなんですね。で、その実質ゼロの達成時期なんですけども、2030年までが4社、2040年までが6社、2050年までが57社、ただ2050年以降が、ね、3社あるということなんですね。これできるだけ早い方がいいに越したことはなくてですね、2050年以降だとちょっとやっぱり遅いんじゃないかな、あるいは2050年までっていうのがね、こう大半を占めるわけなんですけども、それよりもちょっとね、本当は前倒ししてほしいなということなんですが、目標を定めていないと回答した企業も、15社ほどあったということなんですけども、脱炭素に向けた技術革新の必要性が高まった、75社、ね、回答しているとかね、商品を選ぶときに環境を意識する消費者が増えたというのも、52社あって、こういう消費者の意識の変化なんかも、あるということなんですよね。世界的に脱炭素の動きが加速する中でね、積極的に対応する姿勢を示す企業が多いんだけれども、変化や影響が出ているっていうような、ね、ことが、この記事の中で書かれているということですね。RE100 とかですね、電気だけっていうことなんですけども、参加企業の、ね、平均で言えば2028年ぐらいまで、ね、達成ということに目標があるんですけれども、これはカーボンニュートラルっていうことなんでね、それよりも少し厳しい目標かもしれませんけども、2050年と言わず、ね、できれば2030年代を目指していただくようなことがいいのかなというふうに思って紹介をいたしました。はい、次はですね、隔月間地球温暖化ってね、雑誌があって時々紹介させていただいてるんですけれども、その、スペシャルインタビューで16の中小事業者共同で RE100 宣言ということなんですよね。この RE100 は、グローバルな、ね、企業、大企業が参加をしているわけなんですけれども、なんとここはですね、長崎県の五島列島にある福江商工会議所なんですね。そこの取締役会頭の方が、インタビューに答えてられてですね、この連携から始まる未来の島づくりということなんですね。でこの会議所内に、再エネ産業育成研究会を、設置したということなんですね。これ、五島列島大小140を超える島からなってですね、本当にね、100台規模の EV とかね、洋上風力発電事業の実証地というようなこともね、やっているということで、条件的には自然エネルギー、再生可能エネルギーの設置なんかもね、可能性として高いということでいいのかもしれませんけど、そこにちゃんとね、着目をして、五島市再生可能エネルギー推進協議会、 設立するというようなことでですね、これを目指しているということなんですが、この五島版 RE100 をね、そういった取り組みを延長線上にあるということで、地域の電力会社を、作り、その再エネを販売するというようなことと、再エネに取り組む、島内の事業者の事業活動におけるエネルギー 100%、再エネ化に、踏み込んでいるということなんですね。で、結構ね、もう五島市内では 50% を超える再エネ自給率を誇っているということなんですね。で、こういうね、制度を作っていろんな、ところに参加をしてもらって、今16の中小事業者が参加をしているということなんですけれども、それをですね、将来的には50社の参加を目指すということなんですね。で、この島民の方々はね、この島を守る、海を守るということで、やっぱり人口が減ってしまったはいけないっていうようなこともあってですね、未来の島づくりのためにあらゆる業界が参加する取り組みが必要で、それをね、大きな流れに、対峙しているというふうな形で、こういう、ね、方向に進んでいるんだということなんですね。こういうね、中小の事業者が共同で、島をね、守っていく、ね、そういうこうね、新しい仕組みを作って取り組んでいくという、これからの、カーボンゼロ、脱炭素社会に、ね、向けた非常に、いい手段であるんじゃないかなというふうに、思いますね。こういうところに多くの人が、持続可能な、生活あるいは、産業活動ね、暮らしを、やっていっていただけたら面白いんじゃないかなというふうに思って紹介をいたしました。もう一つはですね、地元京都なんですけれども、なんと、龍谷大学がですね、カーボンニュートラル宣言を1月に出しました。これちょっと紹介をいたしますと、龍谷大学カーボンニュートラル宣言ということで、最近ね、異常気象が増えて、CO2 なんかの温室効果ガスの影響であると。で、このね、人間の活動が地球環境に大きな影響を及ぼしているので、このね、カーボンニュートラル社会の実現に寄与するってことがね、龍谷大学に求められているということなんですね。もともとね、これ仏教のね、見学の精神がある大学として、早くからこういう問題に取り組んできたということで、2013年にね、全国初の地域貢献型メガソーラー発電所、龍谷ソーラーパークを稼働させて、その発電収益を地域社会に還元するというようなね、ことも行ってきた。それから、2020年にはエコキャンパスの実現に向けた基本方針を打ち出して、そしてね、今回カーボンニュートラル宣言をしたということですね。なんと龍谷大学、2039年に創立400周年を迎えるということなんですね。で、その創立400周年を、目標、ね、2039年までに、このカーボンニュートラルを、達成したいということで、掲げているということなんですよね。で、その、この大学が、ね、運営するところでそれを実現するということと、教育活動も通じてカーボンニュートラルの担い手となる時代の要請に応えた、人材を育成する、人文社会から自然科学までね、幅広い知見を有する大学として、研究成果を社会実装していくと、学生の主体的な活動を積極的に支援し、学生、教職員が一丸となって取り組む、ね、これらの活動にとどまることなく、地域循環共生圏の実現に向けて、持続可能な街づくりを担う中核となっていきますよというのがね、この、龍谷大学のカーボンニュートラル宣言の、中身ということでね、すごくいいなというふうには思いました。で、龍谷大学はね、本当にこういろんなところをやってて、2005年からエネルギー使用量の削減などさまざまな取り組みを実施してきた、来ているということなんですね。当然、太陽光パネルを設置したり、いわゆるBEMS、ビルディングエナジーマネジメントシステムというのね、ビルのエネルギー管理を、ね、するシステムを活用して、効率的なエネルギー管理を実施しているとかね、 ガスコージェネレーションなんかも設置をしていて、まあ、都市ガスは使うんですけども、発電と熱の利用、ね、そういう効率的な、設備の導入、それから LED 照明とか、ね、センサーライトの導入、省エネ関連工事なんかも行っているのと、屋上の緑化、壁面の緑化、あるいはトップライトといってね、あの建物に、あの天井にね、自然の光を入れるというようなことで、まあ、照明のね、あの電気代を節約するというようなことがあったり、ペアガラスや、熱線、反射ガラスなんかも入れたりですね。まあ、グリーン購入なんかはね、どの大学でももうやってるかなというふうに思いますし、ゴミ減量、リサイクル、あるいは紙の使用量削減、こういうのは、まあ、当然ね、やってしかるべきところのものかなとは思いますけど、なかなかね、とはいえ、大きなところでできないこともあるんですけれども、着実にこういうことにも、取り組んでいるというようなことがあってですね、龍谷エコロジー2021ということで、ね、去年、そういう、こうな、どんなことをしたかということでね、この、やはり大学も、ね、建物が多いですから、そのエネルギー効率が低い旧式の設備機器が、ね、必ずあって、それを計画的に更新をするということなんですね。で、2021年度も、例えば深草キャンパスであったりあればですね、まあ、あのエアコンの更新、あるいは LED 化の工事とかね、エアコンの更新工事、まあ、いろんな、ね、ことがあったり、瀬田キャンパスでも、そういう、ね、トイレ照明の LED 化とかね、いろんなことを、ね、取り組まれているというようなことがあって、これをしっかりと、ね、把握して、効率のいい機械に変えていくということは重要で、これが、ね、2039年ですかね、その時に、まあ、なんて言いますかね、カーボンゼロ、ね、カーボンニュートラルを実現するためには、着実にやっていくということは求められているということなんですね。で、それと同時にですね、機械だけでは、設備だけではなくって、エコスタッフの配置ということで、これも2015年度より各部署に配置をして、連絡の窓口やね、実行の確認者を明確化して、このね、このなんて言いますかね、そういう使用量が把握されて、しっかりと、ね、減っているんだということを、ね、測っていく、それと同時に、まあ、皆さんが、ね、取り組みをしっかりやっているかどうかなというようなことで、ね、まあ、こうね、徹底していくというようなことで、これも学生さんが多いので、ね、まあ、つけっぱなしになってたりね、こう無駄なこう使用はされてないかというようなことも、ね、チェックするというようなことで、ね、これハードとソフト両方やっているというような活動が、まあ、うまく重なってね、龍谷大学はカーボンニュートラル宣言したということですね。まあ、それで五島列島の中小事業者の共同の RE100 なんかも面白いなと思って、今日はご紹介させていただきました。こういう取り組みが、ね、どんどんと広がっていくということを、ね、期待しながら、今日も放送を終わらせていただきたいというふうに思います。気候ネットワークの田村健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。